き落とし社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。小池龍之介っていう坊さん知ってますか？お父さんが浄土真宗の本願寺派なんですね。で、自分も本願寺派の僧侶として出家をしたと。ところが出版物を出したことがきっかけで破門処分を受けたんですね。で、自分のいた寺はですね、宗門を離脱して単立法人の資格を取ったと。で、座禅指導してるんですね。座禅つうのは本願寺派普通やんないですからね。で、葬式の時は般若心経を読んだりしてると。般若心経もね、浄土真宗使えませんよね。で、座禅指導といってもね、ヴィッパサナ瞑想とかね、サマタ瞑想の指導を行っているらしいです。これは上座仏教のね、瞑想方法ですね。曹洞宗とかね、臨済宗とかの瞑想方法じゃないですね。これについてはちょっとまた後で触れたいなと思います。で、このね、小池龍之介さんっていうのがね、産経ニュースというね、ちょっとウェブサイトで、よくわかんないんですけどね、これ産経新聞に載ってるのか、ここに転載されてるのか、あるいはこのネットオリジナルなのかはちょっとわかんないけどもね、人生相談のコーナーがあってね、この小池さんが相談に載っていると。で、相談内容はどういう内容かというと、30代の女性なんですね。で、男性を信じられないと。この男性が嫌いで、それで話をしてもつまらなくて、頼りにならないと。現代男性のように打てば崩れる人たちに何かを求めようとは思えないと。で、今付き合ってる男はいるんだけど、結婚しようかどうなのか迷ってます的な、そういうような相談内容なんですね。それに対して小池さんはどう答えるかと。男性に対する期待値が異常に高い。自分を楽しませられるように会話をリードすべきだと。頼りがいがあって、ただ一方的に自分を守ってくれる人であるべきだ。そうして幼児みたいに庇護されたい欲望を持っておられるがゆえにこそ、それを満たせない現実の異性に、嫌悪感を抱かれているのでしょうと。けれどもよくよく考えてみれば、頼りにできない人間と結婚かと迷っておられる傲慢さ以外に、一体ご自身は何を差し出しているのでしょうかと。かつての日本男児ですら、徹底的な男尊女卑の特権を得ることといわば、交換に、女性を庇護していたのです。現代のように男女平準化した時代に何も差し出さずに、ただ勇ましく庇護して欲しいよとダダをこねても、そんな人を心から愛し守ろうと思える先人君子はこの世にはいませんと。こういう回答をしてるんですね。非常に面白いですよね。要するに、女性の方から何もね、男性側に提供せずに、差し出すことをせずに、一方的に男性にね、守ってもらいたいと思うと。それは幼稚じゃねえかと。そういうふうにね、バッサリ切り捨てているんですけれども。何を差し出そうとしているかというと、下半身を差し出してりゃそれでいいんじゃねえかと思ってるんでしょうね。もう自分は下半身を差し出してんだから、男の方はもうありとあらゆるものを差し出しなさいと。一体この下半身にね、誰がそんなね、高い値札をつけたのかと。いうことを言っちゃうと、結局男がつけたんだよね、その値札をね。男がよいしょしすぎてるわけですよ。じゃあ、すべての女性にそういう値札がついてんのかったら、そんなこと決してないわけでね。一部の女性だけなんですよね。そして年齢制限があるわけですよ、明確な。で、太っちゃえばその値札がみるみる落ちるしね。だから男は勝手ですよ。男は女の容姿だけ見てるわけですからね。で、女の方はですよ。下半身提供してりゃそれでいいと思ってるところがあるからね。もちろん一部の女性ですよ、それは。自分の下半身の値札は大した額じゃないっていうことを自覚してる女性もいるわけだからね。ただだったらそれはそれでね、他に提供すればいいわけでね、男性の側に。ところが最近そういう女性も少なくなってきたでしょ。恨んじゃってね、男をね。拗ねちゃって。昔はそうじゃなかったのよ。 自分あんまり美しくないと、器量良くないと、その代わりね、人柄だけはね、褒められるようにね、しようとかね、一生懸命働こうとか、そういう風にしてたんだよね、昔のね。あまり器量の良くない子はね。で、それをまた可愛いとね、思ってくれる男もいっぱいいたんだわ、昔は。ところが今そうじゃないもの。男の方は女の器量しか見ないし、女の方はね、器量がね、ちょっと落っこっちゃったら、なんか男の方恨むしね。なんかすっかり悪の連鎖にはまっちゃってんのね、この男女の社会は。あとまあ一つ思うのね、この相談してるこの女の人がね、男を信じられないっていうふうに書いてるでしょ。で、これ俺も男を信じられないんだよね。で、なんで信じられないかっていうとね、やっぱり男は嘘つくんですわ。この原発問題で皆さんもほとほと感づいたでしょ？いかに男が信じられないのかってことを。だって関わってんの全部男だもんね。で、男が作り上げた嘘だもんね。全部がね。で、俺はどっちかっつってやっぱり女の方を信じられるんですよ。で、男と女じゃ女との付き合いの方が多いんですね。現実においても。じゃあなんでそうなのかと言うとですよ。やっぱ男は嘘つくんですもん。で、女は嘘つかないっていうか、女は嘘つけないんですわ。じゃあなんで女は嘘つけないのかっていうと、やっぱ生理的な仕組みなんですね。女の人って感情吐き出すんですわ。全部パラパラパラパラ。言葉として感情吐き出すんですよ。友達に対してね、もうほんともう、ムカつくよとか言うわけでしょ？友達に対して。もうどうでも良くなっちゃった、もう失踪したいとかね、友達に言うでしょ？じゃ友達がまたこれがまた興味本位でね、どうしたのどうしたの何何何何って言うでしょ？したら、ムカつくで終わらないでしょ？事情話すでしょ？実は、飲み会で知り合った男がいて、で何回かデートしてるんだけども、そいつがなんか最近なんかしつこいことをなんか言ってきてるとかね。そういう事情をボロボロ話すでしょ。だって事情を話さないと自分の気持ち理解してもらえないから、何があったのかということを友達に話すでしょ。だからそもそもは自分の感情をね、誰かに話すことによってストレス解消しようとするわけですよ。だからムカつくとかね、落ち込んでるとかね、相手に訴えるわけね。不安だとか訴えるわけですよ。で、相手は事情を聞こうとする。で、事情を話す。だから全部バレるんですよ。これが女性の特徴なんですね。ところが男はどうなのかっていうと、男はね、感情を押し殺すんです。これはね、現代はまた変わってきてんだけど、俺のね、子供の頃まではそうだったの。うちのじいさんもそうだしね、寡黙な人だし、で、親父もそうだし、ムカつくとか絶対人に言わないしね、そんな言葉もなかったけどもね、腹が立つとか人に言わなかったし、自分の感情についてね、人になんかこう、吐き出すことによって自分の感情を整理するなんてことは一切しなかったからね。そういう不愉快な感情なんていうのは日常的に感じてるけども、全部ね、ぐっと腕組んでね、あぐら組んで、目じっとつぶって、それで自分の中で感情をね、押し殺す、押し潰すっていうやり方してましたから。で、俺もそういうやり方します。未だにね。で、昔の日本人はそうだったんですよ。大抵そうだったの。今はね、若い人が、そうじゃなくなったっていうんじゃなくて、世代を超えてね、時代として男がね、我慢しなくなった。自分の感情を。じいさんですらね、感情をね、他人にぶつけるようになりましたね。それは若い人が劣化したとかっていう話じゃなくて、男全体が劣化したっていうかね。だから男でもベラベラベラベラ喋るようになりましたよね、最近は。なんか韓国人っぽくなったっていうかね、ちょっと問題発言かな。まあそれにしてもね、やっぱり男っつうのは気持ちを出さないで、で、情報を外に出さないでね、自分に不利になる情報ですよ。それを隠して、隠し抜いて、まあ小沢一郎みたいなもんですよ。あ、これもちょっと波紋をね、招くんで、ちょっと聞き流してね、いただいて。とにかく隠すんですね。うん、大事な情報を隠すんですよ。それもまた本当に巧妙に隠すんですわ、男っつうのは。だからなかなか真相が見えてこないでしょ。最近の事件ってそんなのばっかでしょ。本当にもう。だから俺は男信じないんですわ。で、ここにね、相談してきてる女の人も男は信じられない。あ、そうだろうなと思います。だからなんだか知らねえけどね、ネットでもね、まあ俺にコンタクト取ってくるのは圧倒的に男ですわ。まあそこはまあ何とも言えないね、ところなんですけど、俺自身としてはね。それで前回ね、やっぱり、 最高の善と、いい善って何かって言ったら、やっぱりいい思想を広めることなんだよと。真理を一人に、知らしめるっていうかね。人に希望を与えるっていうのがもう最高の善なんだよという話をしましたけども、それと対極にあるのが、やっぱね、まずい思想っていうのがあるんですね。これを広めちゃうと、とてつもないね、大きな不幸の原因を背負ってしまいますんで。じゃあ悪い思想って一体何なのかって言ったら、これ不平等思想なんですね。まあ現在自己責任論っていうのは流行ってますね。まああれなんかもう本当にその最たるもんですわ。これ吐き出してるとね、本当にもう、不幸の原因になっちゃうんでね。まあ誰がどういう思想を持って言うと自由なんだけども、そんな教えをね、人に広めようとすると、それはとんでもない目に遭うよってことは言っておきますわ。でもまあ別にね、今世はね、例えば金持ちがね、金持ちのボンボンがね、自己責任論を話すなんて当たり前のことなんだから。既得権益握っちゃったやつがね、そういう話をするのは、そういう思考に到達するのはもう当たり前のことなんだから、それはしょうがないって言えばしょうがないんだけども。ただそれをね、肯定するね、そういうことをどんどん口からね、出してしまうと、それはやっぱ不平等思想を広めるってことになっちゃうからね。それはまあ悪いね、不幸の原因を積んじゃうと。それでもね、金があってね、人脈もあったりするわけだからね。意外にね、この現世っつうの、今生きている間は、無難に過ぎていく。なんだ、結構あの人幸せに生きたじゃん、みたいなね。バチ当たんなかったじゃん、みたいな。ただまあ死んだ後にまあしょっ引かれていきますよ、みたいなことは仏教では言われてるんで。とにかくね、釈迦が否定したのっつうのはこれカースト制度だから。教えのね、真ん中にある部分っつうのはね、あんまりこのバラモン教とね、それまでのインドの古い宗教と、思想の内容は変わんないんですよ。無常とか無我とかっていう部分に関しては。ただ、釈迦が思いっきり反発したのはどこかっていうと、身分制度なんですね。カースト制度っていう身分制度なんですよ。で、従来のバラモン教っつうのはね、このカースト制度を肯定してたんで、それに対して釈迦っつうのは、カースト制度を否定したんですよ。それが一番大きな部分。あと、まあちょっと無神論化したっていうのもありますけどもね。バラモン教を無神論化したっていうのも、まあ釈迦のやったことだけれども。まあ一番がやっぱりこのカースト制度の否定。仏教っていうのは、平等思想なんですよ。平等であれっていう、そういう思想なんですね。で、分かち合えですから。これはキリスト教と同じなんでね。結果の平等なんですわ。で、機械の平等とかって解くでしょ？自己責任論者は。機械の平等を与えるっていうのは、全員がね、金のかかる塾に行かせたりさ、家庭教師つけさせたりっていうことが可能じゃないと無理じゃないですか。機械の平等なんてありえないでしょ？普通に考えて。結果の平等以外は平等じゃないんですよ。生まれながらにね、体が不自由になってね、そういう人に機械の平等が与えられるんですかってことですよ。機械はみんな不平等なんですよ。機械は不平等なのが当たり前なんですよ。生まれてくる環境みんな異なるんだから、地域によっても格差があるのは当然なんですよ。山奥に住んでる人とね、都会の平野に住んでる人とは全然違うんですよ。だから結果を平等にしてやんないとダメなんです。そこに思いが至らないから自己責任論者っつうのはこれはもうおかしいんです。で、そういう思想ね、自己責任論っていう思想を偉そうにね、ベラベラと語ると、その人は悪業を積むよってことなんですよ。悪いカルマを積み重ねるよと。運が良ければね、この世の中はね、今の人生は生き延びるかもしんないけども。まあ来世あるのかわかんねえけどもさ。もし来世がないとしても、そんな奴らはね、そんな奴らだけは悲惨な来世が待ってるよ。ということでね、この番組の中ではね、あんまり仏教についてね、あんま宗教史をあんまり出しすぎると良くないなと思ってるところがあって、あんまりベタベタね、仏教的な話ばかりはしないようにね、心がけてきてるんですけども、ちょっと別撮りでね、番外編として仏教の話をしていましたんで、またダウンロードできるようにしますんで、基本と社会を生きるにはブログ、まあ、もしくはね、別にやってるアメブロの方からね、ちょっとダウンロードしてみてください。仏教という観点からね、人が幸福になっていくこと、不幸になっていくこと、国が交流していくこと、衰亡していくこと、その原因で対策方法、 これを仏教ではどうね、説明しているのかということについてお話ししております。まあネットしながらでも構わないんでね。まあもしよかったら聞いてみてください。ということです。今回はこの辺で。また次回。